はい、では賛美から礼拝を始めていきます。罪をもにおのとこです。はい、
罪をもにおのぞくは地の力、主の地は悪魔の技をこぼつ不思議力なり。力あり、主イエスの地、受けよう。力あり、主イエスの地、受けよう。
愛する天のお父様、この新しい一日をありがとうございます。礼拝から始められる恵みに感謝します。どうか主よ、私たちの霊の目を開いてくださって、あなたの慈しい御言葉に今日も目を留めることができますように導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所は、創世記30章37節から43節です。では、拝読します。ヤコブはポプラやアーモンドや鈴懸の木の若枝を取り、それの白い筋の皮を剥いで、その若枝の白いところをむき出しにし、その皮を剥いだ枝を群れが水を飲みに来る水ため、すなわち水舟の中に群れに差し向かいに置いた。それで群れは水を飲みに来るときに盛りがついた。こうして群れは枝の前で盛りがついて、しまげのもの、ぶっちげのもの、まだらげのものを産んだ。ヤコブは羊を分けておき、その群れをラバンの群れのしまげのものと真っ黒いものとに向けておいた。こうして彼は自分自身のために自分だけの群れを作って、ラバンの群れと一緒にしなかった。その上、強いものの群れが盛りがついたときには、いつもヤコブは群れの目の前に向けて枝を水舟の中に置き、枝のところでつがわせた。しかし群れが弱い時にはそれを置かなかった。こうして弱いのはラバンのものとなり、強いのはヤコブのものとなった。それでこの人は大いに富み、多くの群れと男女の奴隷、及びラクラクロバトを持つようになった。アーメン。内容を簡単にまとめます。ヤコブが若枝の皮を剥いで水舟の中に置いたとき、羊の群れに盛りがついて、ぶち毛とまだら毛のものを産みました。また強い群れのときに枝を置いて、強いものをヤコブのものとしました。それでは最初に主が示してくださったことをノートに書き記していきましょう。はい、では分かち合いができる方からお願いいたします。
はい、43節でこの人大いに富み、というふうに神様の祝福を受けたわけですけれど、そこには何もせずということではなくて、主の知恵をもってどのようにしたら自分の群れが祝福されるかというビジョンがあったことを教えられました。以上です。
はい、私は37節から39節のところで、ヤコブは一晩寝てみたら、内毛やまだら毛とか黒毛のもの、自分のものになる家畜がいなかったんですけれども、それで諦めるのではなくて、よく研究して木の枝を用いて盛りをつかせて、そして、まあ、彼はという模様がない動物からの家畜からも、そういうまだら毛のものとかが生まれることをちゃんとよく知っていたんだな。そして、ま、諦めないでよく研究して、その自分がどうすれば財産を手に入れるのか、よく未来に備えてやったなということを思わされました。以上です。
私はですね、 42節から、主が神の民の群れを強いものとしてくださるということについて黙想しています。主が神の民の、主が力づけ祝福しようとしておられるところに強いものを備えてくださるということを黙想しています。以上です。
はい、私は43節に最初に目が止まりました。それでこの人は大いに富、多くの群れと男女の奴隷及びラクダとロバートを持つようになったとあります。まあ状況は良くないところからでもこのように多くの富、群れ、財産を持つようにと信仰していったヤコブを見ながら、やはりこの神様の約束、祝福が本当にこのヤコブにおいて実現していく姿に目が止まっています。以上です。
はい、私は40節41節からですけれども、ヤコブは自分のために自分だけの強い群れを作ったというところに目が止まりました。でも知恵があるなということを思いましたし、またラバンとの関係はやはり良くなかったんだなということを垣間見ることができました。以上です。ではもう少し深くディボーションしていきたいと思います。三位一体の神様はどのような方でしょうか。自分に何を語っているでしょうか。目想していきましょう。はい、それでは準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は全体を通して教訓としていただいたことですけれど、このヤコブがこの家畜の群れに幻というかビジョンを見せてように、リーダーというのは群れの消牧者やしっかりした信徒の皆さんが夢と幻を抱くことができるように、それらを絶えず見せる必要があると、そして未来に期待が出るように動機づけをする必要があるということを教えられました。以上でございます。
はい、私は、まあ、全体的ですけれども、主に先ほどの37から39節のところで、まあ、状況は最悪でも諦めずに失望せずに信仰を持って未来に備えるという、ヤコブの全て失ってしまったような状態でも諦めたり失望してしまったりするのではなくて、本当に研究してこの自分の強い群れを作り上げたように、でこの未来に備えていくということを模範として示されました。そのためには、このただ祈って待つだけではなくて、自分で熱心に研究して、開発して、努力して、それを作り上げたんだな、ということを思わせました。以上です。
私は主に42節からですけれども、神様が豊かに祝福して強い群れを与えてくださる方だということが書いてありますが、強い群れを作る、弱いというか、こう発展していくことができない群れではなくて、知恵を持って強い群れを作っていくということが主の祝福を受ける上で大切なんだなということを思いました。本当に知恵を持って祈って主の御前にどんどん増え広がっていくことができる強い群れを作ることをこうイメージとして意識していかなければならないなと思わされました。以上です。
はい、私は37節から12節を通して天のお父様について教えられています。天のお父様はご自身の約束のために対しては、まあ、様々な状況の中でご介入くださり祝福を与えてくださるということ、ここからも教えられました。このヤコブが動物たちを養育しているんですけども、さまざまな手法をとって、例えば白く皮を剥いだ枝を、まあ、交尾中に、まあ、目の前に置いてみたりとか、また動物をこう向かい合わせに置いたりとか、まあ、古代のその迷信的な行為だったかもしれませんけども、そこに不思議とこう神様の介入があって、とても大きな群れ、とてもたくさんの繁殖を成功させている姿を見ながら、これはもう本当に天のお父様が 介入してくださっている祝福であるということも教えられています。以上です。
はい、私は神様が知恵を与えてくださるお方であるということを37から39で示されました。どのようにして自分の群れを増やすか、そして強い群れにするかを示しておられるなということを思いました。では適用のために黙想していきましょう。与えられた御言葉を自分の実生活のに、適用していく時間を持ちます。はい、それでは準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は群れの祝福というのはこのヤコブに知恵があったことから始まったということから、リーダーというのは本当によく祈り、自分自身に神様の知恵とビジョンが満ち溢れていなければいけないということを教えられました。ですから宣教旅行のことも優先順位のあんまり上の方になかったんですけれど、このためにもっと祈ってビジョンに満ち溢れてそれを流すことができる体制づくりをしていきたいと思います。以上でございます。
はい、私は状況が良くない、時でも諦めずに進行もって進むということで、まあ、未来に備えてしようとしていることがあるんですけれども、私がまあしたいことがあるんですが、それには結構いろんな、まあ、ハードルというか、やらなければならない、勉強しなければならない、受けなければならない研修とかがあるんですけれども、いくつものことをちょっと同時にやろうかなと思っていたんですが、ちょっと現在そういう状況じゃなくてどうしようかなと思っていたんですが、うまく整理をしてちゃんと戦略を練って未来に備えていく、ということをしたいと思います。一つ受けるかどうか迷っている研修があるんですけれども、そういうことも主に祈って知恵をいただいて進めていきたいと思います。以上です。
はい、私も特に後半ですね、40節以降のところからなんですけれども、今新しい一つこう群れというか新しいところを立て上げていくところに協力させてもらっているんですけれども、この教会の新しいグループ、強いこう成長していくことができる群れが立て上げられていくためには、こう時を大切に、主が語られる知恵、主が語られるやり方や主が語られるその時を本当に大切にしなければいけないんだなということを思わされました。もちろん何よりも祈りなんですけれども、主が与えてくださる方法、主が与えてくださるタイミング、一つ一つ本当に大切に祈り備えていきたいと思います。以上です。
はい、今日私は、デボーションを通して、さまざまな、良くない状況や環境の中にあっても、また、知恵が、いや力の足りない状況であったとしても、主ご自身が介入してくださるときに、その場所は祝福と変わること、改めて教えられています。今、この地のおいて、新しい拠点をどのようにしていくべきか、建物のことですね、話し合いが持たれているんですけども、いろいろと難しい点などもある、あり、また意見の相違などもあるんですけども、何よりも、主ご自身が祝福のうちに介入していただくことがとても大切であること、教えられましたので、何よりも心を合わせてのお祈りを重点的に行っていきたいと今日は思いました。以上です。
はい、私は神様が私たちの群れに中国人伝道という道を開いてくださっているなということを思いました。中国人たちに門が開かれていて、そして彼らが救われていく様を見て、本当に漁場が今中央チャペルにできつつあるなということを思わされています。この群れを信仰の強い群れにしたいということを思いました。なので、きちんと教職者や、また、きちんとした信仰のある方々で面倒を見ていくべきだな、ということを今日は教えられました。以上です。では、お祈りします。神様感謝します。私たちにふさわしく、あなたが今日も御言葉を与えてくださって、ありがとうございます。 与えられた御言葉を握りしめて一日を祈り心を持って過ごすことができるように導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。